お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙12章24節から29節と13章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙12章の学びをしていますが、24節。さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいています。さらにイエスと書かれていますが、その後私たちはイエス様の御前に連れて行かれます。またここには新しい契約の仲介者と書かれていますが、主は新しい契約の仲介者です。しかし主はシナイ山から雷鳴をとどろかすようなことはありません。この地上におられた時でさえ、主は山の上に座って御国のための定めをお与えになりました。私たちがいつの日か主の御前に入り、主を新しい契約の仲介者として見るときは、シナイ山での契約よりも、はるかにもっとずっと素晴らしいことだろうと思います。またここには、アベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいていますと書かれています。アベルの血は復讐を求めて叫んでいますが、キリストの血は救いを語っています。三節に戻ると、あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいと書かれています。著者はこのヘブル人クリスチャンたちに彼らの目を宮から、また血まみれの動物の生贄から、さらに儀式から離し、そしてキリストのご人格に向けようとしています。今日私たちも、教会から、宗教から、組織から、そして人から目を離す必要があります。この地上には私たちが見つめているべき人は一人もいません。私たちは信仰の創始者であり、完成者であるイエス様だけを見つめるべきなのです。この時、すべての荘厳さと儀式の伴う宮は過ぎようとしていました。それらはやがて破壊されることになっていました。そして今彼らは新しい制度のもとにあるのです。信仰だけがあなたを救うことができます。信仰主義という言葉があり、多くの人たちが救いを簡単な数式にしてきました。もしあなたがこのことにはいと言い、あのことにはいと言い、そしてハンダースほどの質問にはいと言えるなら、その時からあなたはクリスチャンです、というわけです。このような種類のアプローチは、聖霊の働きや罪の自覚といった余地を残しません。ただうなずいて承諾すること、イエス様との束の間の面識を意味するだけです。これはあなたが申請したことを意味してはいません。今日使い古されている言葉があります。それはあなたの命をキリストにお捧げするという言葉です。あなたはキリストにお捧げするのにどんな種類の命を持っているのでしょうか。もしあなたが罪人としてキリストのところに行っているのなら、あなたには何の命もありません。 あなたは咎と罪の中に死んでいるのです。私が来たのは、あなた方が命を得るためですと言われたのは、主イエスでした。あなたが命を捧げるのではありません。主がご自分の命をあなたのために捧げられ、あなたのために死なれたのです。あなたは咎と罪のために死んでいるのですが、主はあなたのために命を提供してくださいました。ヨハネ十章の十節で主イエスは次のように言われました。盗人が来るのは、ただ盗んだり、殺したり、滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。あなたの心をイエス様に差し上げなさいと人々が言うのも聞きます。しかし汚い、古い心を主は欲しいと思われるでしょうか。主は私たちの心の中からあらゆる汚いものが出てくると言われました。また十五章の十九節で主はこのように述べています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。主はあなたに心を差し上げるようにとは求められませんでした。そして主は言われます。私があなたに新しい心と新しい命をあげたいのだ。今日私たちには自分たちが罪人であるということを知るための罪の自覚が必要です。私たちは救いをとても愉快なことにしてしまいました。今日伝道集会はただ可愛らしすぎます。とても素敵で、とても感じの良いものになってしまったのです。人々が罪の自覚で泣きながら前に出てくるのを目にすることは滅多にありません。ヘブル人への手紙十二章の二十五節。語っておられる方を拒まないように注意しなさい。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然ではありませんか。語っておられる方を拒まないように注意しなさいと書かれています。主イエス・キリストはとても素晴らしく、主の言葉はとても重要なので、主に注目することは必ずあなたに利益をもたらします。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが、処罰を免れることができないのは当然ではありませんかと書かれています。もし律法のもとにある人たちに何が起こったかを見たいのなら、今日でもイスラエルの国に行ってそれを見ることができます。彼らは平和のうちに住んではいません。彼らの物語は2000年以上にわたって本当に悲しい物語です。なぜなら彼らが主に耳を傾けることを拒んだからです。彼らは律法に聞き従うことも拒みました。そしてそのために神様は彼らを裁かれました。主は神様の御心を行おうと願う者については次のように言われました。ヨハネ七章の十七節。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかがわかります。もしあなたが神様の御心を行うなら、それが真理かどうかがわかります。でももし拒否するなら、このように素晴らしい救いをないがしろにして、 神様の裁きをどのようにして逃れることができるというのでしょうか。ヘブル人への手紙12章の26節。あの時はその声が地を揺り動かしましたが、この度は約束をもってこう言われます。私はもう一度地だけではなく天も揺り動かす。律法が与えられた時、地震がありました。そしてキリストが十字架につけられた時も地震がありました。今神様はご自分がすべてのものを揺り動かされる日が来ようとしていると言っておられます。神様は天と地とを揺り動かすと言われます。神様がなぜそのようなことをなさるかわかるでしょうか。神様は揺り動かされないものがあるということをご自分の作られたすべての宇宙に知らせるためにすべてのものを揺り動かされるのです。そしてそのうちの一つはイエス・キリストを信じる生ける信仰です。主は私たちが頼る岩なるお方であり、主は決して揺り動かされることはありません。どうでしょうか？あなたは今日、永遠に安全な場所に行きたいと思われるでしょうか？永遠の救いの岩である主イエス・キリストこそ、逃げ込むべき永遠に安全な場所です。主は空から襲われた時にも安全な避難所です。人間はこの世界を安全な場所にしたいと願ってきましたが、誰一人この世界を安全なところにすることはできませんでした。例えば国連のような世界のどんな組織にしても、世界を安全にすることはできないのです。今日では大都市では通りを一人で歩くことさえ安全ではありません。でも神様はいつの日にかすべてを安全にされます。そのために神様は最初にすべてのものを揺り動かされるのです。ヘブル人への手紙12章の27節。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが取り除かれることを示しています。言い換えれば私たちは自分たちの生涯を正しい土台の上に立てるように十分に注意した方が良いということです。どうでしょうか？あなたは自分の人生を沈んでいく砂地の上に築こうとしておられるでしょうか？それともキリストである永遠の救いの岩の上に築こうとしておられるでしょうか。決して揺り動かされることのないものが残るためにと書かれています。神様は残ります。神様の言葉は残ります。そして信者が属している永遠の王国も残るのです。ヘブル人への手紙12章の28節。こういうわけで、私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから、感謝しようではありませんか。こうして私たちは、慎みと恐れと思って、神に喜ばれるように奉仕をすることができるのです。信者として私たちは天の御国に向かって進んでいます。でも天の御国に向かって進んでいる間、私たちはこの地上で神様に仕えなければならないことを理解する必要があります。でもどのように神様に仕えたらよいのでしょうか。それは神様に喜ばれるように奉仕をすべきです。ではどのようにして神様に喜ばれるように奉仕をしたらよいのでしょうか。それは慎みと恐れと思って奉仕をすることです。キリスト教は教会ごっこではなく経験ぶった態度をすることでもありません。キリスト教はあなたの人生を変換させ神様の御言葉に怒りを下ろさせる生き生きとして活気に満ちたイエス・キリストとの本物の関係なのです。 ヘブル人への手紙12章の29節。私たちの神は焼き尽くす火です。あなたはこの言葉を受け入れることも拒むこともできますが、しかし神様の御言葉の中に厳粛にこのように書かれているのです。神様の裁きを軽く見てはいけません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私が1940年に最初に牧師としてパサデナにやってきたとき、あるご婦人にご主人に会ってほしいと頼まれたことを思い出します。彼らは素敵なカップルでしたが、ご主人は家で病の床についていました。事実彼はその床から離れることはなく、その後間もなく亡くなりました。彼に会いに行ったとき、私は彼に福音を伝えました。彼は礼儀正しく私の話を聞いた後、次のように言いました。マギ博士、たった今私はキリストを自分の救い主として受け入れたいと思います。でも私は何年もの間、神様を軽く見て、もてあそんできたので、自分が真実なのかそうでないのか、自分でさえわからなくなってしまったのです。神様を軽く見てはいけません。神様との関係で自分がどこに立っているのか自分でさえもわからなくなってしまう時が来るかもしれません。確かに私たちの神様は焼き尽くす火ですが、同時に恵み深く栄光に満ちた素晴らしい救い主でもあられるのです。さて、ヘブル人への手紙13章の学びに入りますが、前にも言った通り、11章は信仰の章、12章は希望の章、そして13章は愛の章です。これらの部分のもう一つのアウトラインとして次のような提案もされています。10章はクリスチャンの特権、11章はクリスチャンの力、12章はクリスチャンの前進、そして13章はクリスチャンの実際、あるいは実施、訓練です。それではヘブル人への手紙の13章の本文に入りますが、一節。兄弟愛をいつも持っていなさい。兄弟愛と書かれていますが、この書簡の著者は元来ヘブル人に向けて書いているのですが、彼が言わんとしていることには私たちに対する適用があります。ユダヤ人も異邦人も一つの体、信者の集まりとしての体に連れてこられました。私たちを一つにする接着剤は兄弟愛です。私たちは兄弟のように愛し合うべきなのではなく、兄弟であるからこそ互いに愛すべきなのです。もし私たちが神様の子供であるなら、皮膚の色の違いは何の問題もありません。神様が私たちに新しい心をくださり、雪のように白く洗ってくださったなら、私たちは兄弟であり、神様の家族であり、お互いを愛すべきなのです。クリスチャン生活は信仰の生活であり、神様に対する愛と他の人たちに対する愛の生活です。さて、ここに旅人に対する愛が書かれています。ヘブル人への手紙13章の2節。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたと書かれています。御使いは人間を超えた存在を指しているか、あるいは神様からの使者である人間を指している可能性もあります。黙示録の2章と3章の中で小アジアの7つの教会の指導者たちに話しかけるのに同じ言葉が使われています。その中では私は御使いは人間の使者であるという立場を取ります。つまり、教会の教師たち、あるいは指導者たちが語りかけられているということです。 著者は旧約聖書の中に、御使いたちをそれとは知らずにもてなした人々がいると言及しています。その一人はアブラハムであり、もう一人はヤコブです。でもヤコブは相撲を取るのに忙しく、その夜はあまりもてなしはしませんでした。ヨシュアも御使いをもてなしました。ヘブル人への書簡のこの説の基本的な思想は、私たちは知らない人たちを歓待することで、愛の手を差し伸ばすべきであるということです。私たちは分別を持って自分たちの愛を実践するように注意すべきではありますが、私たちの身の回りには私たちが助けることのできる人たちがいるということを心に留める必要があります。私たちは彼らに愛の手を差し伸べなければなりません。そしてそのようにすることで私たちはとても素晴らしい人たちに出会うかもしれないのです。ヘブル人への手紙13章の3節。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。パウロ自身も牢につながれていました。彼は牢につながれていることに関してはとても多くのことを知っていましたから、彼は貧乏な人たち、困難の中にいる人たちを覚えなさい、必要を覚えている人たちに愛を示しなさいと言っているのです。ご存知のように教会はキリストの体です。体の一部である一人の人が苦しめば、私たちみんなが苦しみます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。しばらく前に深刻な病気になったとき、私は自分もこのことを体験する機会を得ました。ある親愛なるご婦人から次のような手紙をもらい、私は涙を流しました。マギー博士、私は今は体が動かないので何もすることができません。私は神様に、私があなたの病気を私の身に引き受けて、あなたはミニストリーを続けることができるようにしてください、とお祈りしました。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、病気の人や寂しい人を訪問して素晴らしいミニストリーをすることができます。これこそここで著者が話している兄弟愛です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は否定することの危険というテーマで、ヘブル人への手紙12章24節から29節と13章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。